恵み深い天のお父様、神様の恵みは絶えず私たちを取り囲んでおりますので、あなたのお名前を改めて新しい週の始まりに賛美申し上げます。今週も神様は私たちを支え抱え、神様が定めた道のりを進ませてくださるので、あなたによろしくお願いいたします。そして今日は洗礼草をこの教会にプレゼントしてくださった教会から姉妹がおいでくださって本当に感謝します。竹内先生はじめ多駒の教会の皆様に神様からの祝福が豊かにありますように、私たちの知らない教会も私たちとこの震災を通してつながりを持ち、互いに祈ったり支え合ったりできます大きな祝福を感謝します。私たちは見えることばかりに目を留めて一喜一憂するものですけれども、見えない神様のネットワーク、見えない神様の御業にこそ目を留めて、どんな時もあなたをたたえ、いろんなものを振り切りながら前へと進めるように導いてください。坂本兄弟の熱が下がりますように、奥様に力が与えられますようにお願いします。今日は相馬から佐藤清さんがご自分で運転して来られました。健康をどうぞお強めください。今日礼拝に来られたすべての方の心を知っておられる神様がお一人一人に語ってくださって、触れてくださるようによろしくお願いします。今週あなたの栄光を見ることができますように。今日は選挙ですけれども、日本の国の政治を、また私たちの故郷の営みを、またこのいわきや福島県を神様があなたの見許しの中で引き上げてくださって、癒してくださって、回復復活復興させてくださって、祝福してくださるようによろしくお願いします。皆さんの心の祈りに合わせ、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。ここしばらく心の健康管理、心のコントロールという全体の流れでお話ししております。確かしばらく前は、順風も逆境もいいのだ、どっちもいいのだという話をしました。まあ分かりやすく言うと、突き抜けていきなさい、一喜一憂はもうやめましょう、卒業しましょう。でもしも調子のいい時に幸せだと思って、ちょっとこけたら自分は不幸だと思ったら本当に安定しないです、もうそれは卒業して、とすれば心のコントロールはどうしましょうということで、いくつかお話をいたしました。で今日は伝道者の書のこの7章のところから、まあ、心のエネルギーが下がらないようにと前回お話ししましたが、じゃあ具体的にどうしたらいいんですか。それは情報戦です。皆さん、サタンは情報に乗っかって、私たちは情報は何でもいいと思いますが、そうとも限らないです。特に震災後はありとあらゆる情報が私たちの心をどれほど動揺させたでしょう、混乱させたでしょう。なんだかうがった言い方をすると、サタンがどこぞでしめしめと、完全にこの人は自分を見失っていると、完全に情報戦にこけてしまっているんじゃないかと高笑いさせないように、私たちは自分の心は、自分の境界線はしっかり自分でコントロールする、誰かの好きにさせはしないという決意、決断が重要です。なぜかというと、私たちは感情もあるし、すぐへこみます。私は何でへこみましたか。へこみました、1週間前、まあ会社名は言いませんが、ある飛行機、アメリカ系の飛行機会社に乗って行こうと思って、以前は2個まで、23キロ以内でしたか、無料でした。私に相談もなしに、いきなり2個目からお金がかかると言われて持って帰るわけにもいかないですよ、本を。それで、まあ、金額言う必要ないんですが、9000円も取られたんでした。しかしそこで落ち込んで飛行機に乗ったんでは、その先が思いやられるので、もうこれ切り替えようと思って、皆さんだいぶ切り替えが早くなりました。きっとこれは9000円は損したけど、1回損したらきっと別のいいことがあると思ってアメリカに行って切り替えました。 昨日も私は少しがっかりしました。私は何に弱いかというと、広告宣伝にすごい弱いんです。どこのお店とは言いません。ここからそんなに遠くないあるお店のお肉が、昨日と今日明日だったか、とっても安くて美味しい和牛と書いていました。アメリカに行くんだから力つける必要があるとかなんとかなんとか言って家内を説得して買ったんですけども、はっきり言ってまずかったんです。まあ安いといえば安いけど、そんなに安くないといえば安くなくて、しまったと思いました。もうだから二度と行きません、あの店。なんかどの店かは皆さんに言いません。営業妨害になると悪いので。がっかりしました、期待したのに。まあ私たちはがっかりすることは始終あります。しかし自分を保つには、心のコントロールをするには切り替えも大切です。今日のお言葉は眼蓄があります。これは知恵者と言われる建国の父、聖書の国イスラエルのダビデ王の息子、すっごい知恵者と言われた、その人が書いたんだと言われておりますけれども、私たちはあの賢者の声、知恵者が残した言葉、やっぱり聞いた方が得ですよ。いろいろ失敗してへこんで、そうして他の人もこんな同じ鉄を踏まないように落とし穴に陥る必要ない、私の言葉を聞いて十分舵取りして、 やりくりして人生生きたもんだという言葉を無視して生きると、同じ失敗からゼロから繰り返すんです。だけど聖書に出会って知恵の言葉を聞くと、あ、そうかって、これで傷つかなくて済みます。余計な寄り道をしなくて済みます。だから多くの人はもっと早く聖書に出会ってればよかった、もっと早く信仰を持ってればよかったと言うんです。ある人は今日の聖書の言葉で洗礼を受けました。別にイエス・キリストのことが伝道してあるわけじゃないのに、キリストの気の字も出てこないのに、これピンとくるからです。いつのどこのアジア人でも黒人でも200年前の人でも、私たちみんな人間の中に生きてますから。まあこんなこと言うと神様に叱られますが、神様は見えません。神様の声が肉声で聞こえません。人は見えます。人の言葉絶えず耳栓でもしない限り心まで入ってきます。私たちの心はえぐられます、揺さぶられます。だから肝心要だって、いろんな知恵が凝縮されているんです。知恵は大事です。お金も大事でしょ、権力も、まあ、ある程度いいかも分かりません。だけども大事なのは知恵ですよって。知恵を身につけるか身につけないかで全然違う人生の物語ですって。じゃあ本当に知恵でしょうか。じゃあ7章の今日の19節からご自分の聖書でも前の方を見てくださってもいいです。じゃあ19節ご一緒に読みましょう。はい。知恵はよりも知恵者を力づける。本当です。いや俺は権力者でもこの先見通し立ったという人は落とし穴があります。権力者もこけます、消えます。権謀術数の世界です。そういうものに頼るんじゃない、天から与えられる知恵だって、知恵があなたの人生を導くんだって。こう知恵者中の知恵者と言われた、ソロモンがその人生で全然頭脳が違う、感性が違う、普通の人じゃない、その人がどんな言葉残したのって。さあ、じゃあちょっと飛びますが、いきなり中心の21節の知恵の言葉、これはいつの時代の白人でもみんな胸に手を当てれば思い当たるんです。ご一緒に21節読みましょう。はい。人の語る言葉にいちいち止めてはならない、あなたの下辺があなたを呪う聞かないためだ。皆さん、いちいちっていうのは全部という意味です。皆さん耳に入る情報全部に、これは心を添える、心を与える。皆さん考えもなしに自分の心の分離をあの人の言葉に乗せ、この人に全力投球し、一日で果てます、枯れます、疲れます、明後日生きる力はもうないです。それはそういうことを言う人が悪いんじゃなくて、なんで自分でコントロールしないのかという、すっごく大事なことを言ってます。疲れるよって、元気なくなるよって、エネルギーがどんどんどんどん半減していくよって、それは自分を変えなきゃいけないって、自分を改造するんだって、自分を作り変えるんだって。なんで人の言葉に流されて身を任せてまるで神様であるかのように、それは生き方の指針が間違っていると。だから人の語る言葉にいちいち、ある程度心を止める、大事な旦那さんの言うこと、子供が一生懸命訴えていること、自分の尊敬する人のこと、聖書の言葉、心を止めることは大事ですよ。だけど垣根もなくいろんな人の情報をそのまんま、 そこも自分が、ね、感情を全部移入して、そしてこちらの言葉にも正面から付き合って、そしたら人生成立しません。成り立たない。すべての人が投げるボールをキャッチする、私たちは義務もなければ責任もないんです。いや、しない方がいいんです。私たちは取捨選択して、全部いちいちあなたの心を寄せるな、向けるな、全力投球するな、そういう生き方は聖書の知恵の世界と真逆だって。神の言葉にこそあなたの心は集中すべきで、何聞こえることにいちいち向き合ってるんだって。そうしたらあなたが疲れるのは当たり前だって、当然だって。やめなさい、ストップしなさい、ハンドル切りなさい、ブレーキかけなさい、というのがソロモンの知恵の中の知恵で、だからあるサラリーマンはこれを聞いて、このお説教を聞いて洗礼を受ける決心したんです。だって情報の中だから、上司の声の中だから、部下が言う声の中だから、もう人の声の中で私たちは自分の心がわっさわっさわっさわっさしてるんです。これだと思ったそうです。これが自分の人生に大事なんだと悟ったそうです。いちいち心を止めるでない。なぜかというと必ず聞こえてくる。良い情報だけじゃない。あなたのことあの人こう言ってたってよって、それ聞いてへこまない人は異様です。人間は感情があるんですから、いくら訓練しても。だからそういう人がいることが悪いんじゃない、それはいるんです。それが普通なんです。それが当然なんです。その中で神に出会うんです。ただ心のコントロールはすごく大事だって。自分の心は、自分の境界線は自分で決めるものだって。ですから聖書の言葉ならずとも、昔からことわざだけでも、人間関係は腹八分目と言わないです。腹七分目がいいと言うんです。皆さん、人間関係でアップアップするなって。そうしたら誰でも明日人生嫌になっちゃうって。こんな噂が立ってたのって、私のことをこんなふうに近所の人が言ってたの、だとしたら隣の、さらに隣の家の人もこんなふうに言ってるかもって、あることないこと取り込んで、で自分で人生の得模様を決めちゃうんです。砂上の楼閣のように。それは神様と通じてる世界じゃない。もうそれを卒業しませんか。だって時々ママの様子を見てると、例えば2人子供がいて、お姉ちゃんがすごく世話焼きだったらどうでしょう。何でもプラスはマイナスですから、誰でも長所は短所ですから、誰でも行き過ぎればそれは全部マイナスですから、お姉ちゃんが自分のことを、本当はハンカチ用意して、あの水筒用意して遠足の準備しなきゃいけないのに、もう妹のことが気になって気になって、それは妹は自分よりも少し行動が遅くて時々抜けがあるかもしれないけど、あれしなさい、これしなさい、これしなさい、それはママはきっと言うと思います。妹のことはほっときなさい、妹のことはほっといて、あなたはあなたのことをしなさい、これは正しいアドバイスであります。私たちは子どもの世界でなくても時々自分に言い聞かせたらいいと思いますね。自分は人のことをやるために人生が与えられたんじゃない、神様に喜ばれる私の人生を全うするために私にはエネルギーと日々が許されたのだって。だから人のことを、例えば家族のことにしても、親戚のことにしても、隣の人のことにしても、境界線は自分できちんと決めなさい。それ以外はあなたの領域ではない、あなたの分ではない、あなたは自分がさらにしっかり神の前で全うするためにそれに集中していいんですよって。例えばロシアの作家のゴーリキという人は、大体人に期待して人に頼っている、あなたが間違っているという言葉を残しました。私たちはこう言いたいんです。私の期待を裏切った、私の家族のあのおじさんが悪いんだって、私は信頼して頼んだのに私の信頼を袖にしたおばさんのせいだって。しかし合力はそれは違うって、期待したあなたが悪いんだって、人に頼ったあなたが間違ってるんだって、これは賢者の声として聞いてもいいと思います。作家だけではありません。例えば科学者であったアインシュタイン、ちょっと独自の道を歩んで個性的だったかもしれない。しかし自分が幸せだという人は自分が幸せなんです。自分が不幸だという人は自分が不幸です、ね、アインシュタインは自分は幸せだった。なぜ？誰に対しても何の期待もしなかったからだと言いました。これはストレートですが知恵だと思います。誰かに期待したら1年はいいけど2年目にがっかりします。3年分期待通りだったら4年目の失望はさらに大きいです。基本的に鼻で息をする人に私は期待しない。だから信仰を持ったんだ、私は神様と直通だ、 神様と私の世界だけで生きる。そうじゃなかったら心がぶれて揺れて何信仰しているのか訳が分からなくなる。じゃあ詩人のゲーテは何て言いましたか。自分に接する他の人を自分に調和させようとするその試みそのものが狂ってる、間違ってる。なんで私の思う通りあの人動いてくれないんだ、なんで自分の末の子供は自分の思う通りにならないんだと思う、その相手の責任じゃなくてあなたの心のありようが、それが根本原因だって。このことについてそんな有名な詩人だの作家だの科学者の声を聞かなくても、先日ある教会の人が久しぶりにやってきて、いや本当に夫婦関係が良くなりましたっていう報告を聞くのは嬉しいニュースです。悪くなったっていうとちょっと心が心配になるもんですけども、やっぱり教会で信仰を持ってすぐには絡んだ糸はほつれないけれども、だんだんだんだん自分が見えてきた、それいいですよ。信仰というのは自分の思う通りに神様を使うのが信仰じゃないから、神様を召使いのようにして自分の願いを叶えるのが信仰じゃないから、視覚が逆転してるから、神様の前で自分が何なのかを照らされるのが信仰だから、照らされたんだと思います。そうしたら主人のあそこがこうが、主人が言葉があって言ってる自分が原因だ。これは誰かに説得されて気づくものではありません。神に示されて自分で気づかなければいつまでも気づけない。だけど気づいたということは宝でした。なんで気づいたかというと、きっと神様の広い心が与えられたと思います。ああ、主人の生い立ちや時代や境遇を鑑みたら、これが鍵です。人の立場に立てるということは大きな解放です。今まで自分の中心軸で自分が言ってる限り苦しいです。変わらない主人のせいになりますけど、そうではなくて、あの時代でこういう経験をしたなら確かにこういう言葉も理解できなくもないなって、私はそれを聞いて大したもんだなって。皆さん、夫婦というのは最大の奇跡だとある人が言いました。全然生い立ちの違う男性と女性はかなり違うかもしれません。同じ男性でもみんな違います、大体男性は直線的な傾向があるし、女性は感情の豊かさが社会を豊かにしてますが、何でも短所は長所、長所は短所ですから、全然違う人同士が一緒の道を生涯一周かなら別ですよ。山あり谷ありの逆風の中、それでも全うするというのは大した事業です。これ半端なことではありません。だからある人は妥協が大事だと言いました。妥協というと悪く聞こえますが、いい言い方をすれば自分が折れて相手に歩み寄るのだ、お互いに歩み寄るのだ、思いやるのだ。私は聖書の中で夫婦というのは神様とイエス様と私たちの関係が重なっているという、ね、エペソ書の言葉、本当にそうだなって。神様は私たちに駆け寄りました。ふんってあんなで足でチリかけるようなね、そんな人間どもは滅んでしまえとは言わない神様でした。私たちのもとに近寄って十字架で命を捨てるほどに私たちに近寄りました。だから私たちは握手をして和解をして、ただ十字架の家に罪許されて神様といい関係に入りました。これは何ですか。歩み寄りです。昨日ここでいわきの牧師会じゃないけども、牧師さんが大半でしたが、私はいい情報を聞いたなって。いわきはいろんな教派が違っても、少なくとも牧師先生方、最近かどうかわからないけどすごく仲がいいんですって、雰囲気がいいんですって。一つの理由は震災だと言いました。震災がお互いをくっつけたと言いました。これはいい情報でした。いやー、ここはみんなピリピリしていて、お互い教派同士特色もあるから、私たちの教派が絶対だとか、あっちの教理は間違っているとか、あの教会の営みはあだとかこうだとか言わない。違うけれどもちょっと誤解があっても話せばわかるという、すごくいい関係ですよって。これは私の心を温かくしました。で、聖書は引用箇所2つ今日出しましたが、10の引用箇所を次出していただいて、ご一緒に箴言の29章25節読んでみましょう。はい。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。落とし穴があります。人を恐れる、人は神様じゃないけど、ああ言ったこう言った、あの集団が私のことこう言ってるらしいという情報がだんだんだん城壁になるんです、壁になるんです。で、10円玉で太陽を隠すって何度も言いますが、なんだかそれが偶像のようになって、なんだかビクビクして、 自分の決断と判断を誤ります。これは大いなる損失です。人を恐れるとそこに罠が仕掛けてある。それを突き抜けて振り切って私たちは神様に信頼するのである。じゃあもう一つの引用箇所2丸を出していただきましょう。今度は新約聖書、じゃあコロサイ書3章のまず13節読みましょう。はい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。許してくださったようにあなた方もそうしなさい。夫婦であれ親子であれ誰であれ、みんな違う、みんな違うから、私たちは誰からは誰かに必ず不満を抱くんです。だから聖書は不満を抱くでしょうって言ってるんです。抱くけれども聖書に出会うとそれに流されない、それに支配されないんです。それを神様偶像のようにしない、絡みつくものを振り切って、あ、十字架の許し、私も許されてるから呼吸してる、許されてるから今日このようにして生きてるんだという事実から出発して、福音から出発して、あの人許さないったら私も許されないわって、ここに気づいて、そうすると人の言葉じゃなくキリストの言葉を蓄える。ちょっと飛びまして16節を読みましょう。はい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌により感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。人の言葉は気にするなと旧約聖書が言った反面、このコロサイ書新約聖書ではキリストの言葉は気にするなとは言わない、とんでもない。キリストの言葉は豊かにあなたの中に住まわせなさい。人の言葉を住まわせてまるでそれを偶像のようにすると元気がなくなります。もうそれはやめましょうと、もう切り替えましょうと、切り替えを早くしましょうと。そして豊かに住まわせるべきはキリストの言葉に目を凝らし耳を澄まし、そうすると私たちは賛美があふれてきます。賛美集会私は出ていませんけども、いいです賛美で、いろんなことあっても私たちは賛美するんです。ああだこうだって普通の人の世界ではないです。最終的に何があってもなくても神様は素晴らしい。詩と賛美と霊の歌に満たされてこそあなたに命を許してよかった、あなたに人生を許してよかったなと神様が、しかしここに至るまではさまざまな罠があるということでした。ジョン・バンヤンというバプテスト教会の牧師さんが昔書いた天国への道、天路歴定というクリスチャン・キリスト教徒が天国を目指す道のりは今でも語り伝えられていますけども、偶遇のように書かれていますが、いろんな罠があるんです。それをすり抜けて、失敗したって戻ってきて、そうしてもうすり抜けてそして天の御国に、キリストの身元に、これがいわば私たちの旅路ですよって。罠はじゃあどういうとこに仕掛けられているでしょう。昨日集会の後聖書入門の学びをある方々といたしましたが、昨日学んだ箇所は聖書の一番最初の神様の呼びかけの箇所でした。あなたはどこにいるのという呼びかけです。これは創世記の呼びかけですが、ワープして日本人の今の私たちの神様は、あなたはどこプカプカ浮遊してるのって、神様の前でどこ行っちゃったのって、なんで神様みたいで見ないで人の中で右だの左だの翻弄してるのって、あなたどこにいるのって、神様は全ての人に1年前だけじゃなく絶えずあなたの立ち位置を呼びかけているんですよというお話をいたしました。ところでそこの箇所は素晴らしいエデンの園にアダムとエバが置かれ、だのになのにそのレベルからストーンと落っこっていった話を一緒に勉強したんです、ホワイトボードを使って。そうするとそこで誘惑したのはヘビと書いてあるんですが、まあ、これはサタンと呼んでもおかしくないですよ。ヘビは頭悪くないって、もしかして私たちもよほど狡猾だって、だから見抜くって、あ、この人ここ脇甘いなって、これ隙あるなって、隙あったら上手にすり抜けて続いてきます。本当に言ったのって、神様はこれ食べちゃいけないって本当って、そう言われると、そこに注目しなって言われると、他に食べ物が山ほどあってそんなの食べなくてもいいのに、善悪の知識の木なんか全然必要じゃないのに、 それは神様の領分なのに、神様の聖域なのに、私たちは神様じゃないのに、なんだかそこに踏み込みたくなって、それはあなたに許されてないのに、一線をいつしか越えて、非常に聖書の書き方も巧妙です。本当？いいえ、それを食べるとあなたが神のようになるって、いやー、心を手繰り寄せますね。いちいち神に聞かなくていいの？そう言われると鬱陶しいよね、神様って。自分の思い通りの方がよほど幸せな世界があるかもって気がついたら、一線を越えてしまっていたら、スターンと落っこって、そこから夫婦関係も自己中心と自己中心、もう神中心じゃなくなったからギクシャクして、長男は次男を後ろから石で撃ち殺して、なんでこんな醜い生物に生き物になってしまったんだ、追放と言って、こんなに美しい楽園に住ました顔して住む動物じゃないって失楽園をして、そこから神様の救出、救いの物語が始まったって。実は先週合間を縫って、我が家にもちょっと帰ってきました。一回はきれいにしていただいたのに、雑草の力ってすごいなって、みるみる生えて、なんだか本当にお化け屋敷と自分の家で言うのもなんですが、そんな感じになりました。で、教会にも行きましたら、まあ、前よりもネズミの糞は増えていることはないと思いましたけれども、我が家はまだどういうわけかネズミの糞がそんなに見当たらなかったんでしたが、いろいろ駆除するものあるので、どこの部屋に置いとこうかなと思って、あ、そういえば昔教会の人にもらった米が、いろんな、うちはぐちゃぐちゃに崩れ落ちたので、崩れ落ちたものも下にあったということで、まあ、それを取り出して、油も一緒に、それからカップラーメンもネズミはどこに食いつくか分からないと思って、一緒にアルバムでもかじられたか月には悔しいから、全部食べるものを探して外に出してきました。で、私それ後悔してません。汗かきましたけども、食べるものを置いてると匂いを嗅ぎつけてネズミが来て、そこをネズミの巣にする可能性があると思います。このいわき市もテレビで放映されたゴミ屋敷があるようで、あ、ここなんだと思って何回か通りましたが、皆さん、このハエ取り紙と言わないけども、それを垂らすとハエを取ることもあるけど、かえってハエが寄ってくるという人もいるんです。聖書の読み方も気をつけないと、悪魔が悪魔があって、あんまり悪魔ばっかり見つめていると、あなた何信じてるのって、悪魔がどこにいるか、どこに働いてるかって、そしたら怖いですよ。風が吹いても悪魔じゃないかって、なんか焦げたら悪魔の仕業じゃないかって、車ぶつけたらサタンに狙われてるじゃないかって、これは異様な世界になります。だから問題は、神様は異様じゃないんですが、私たちの目の付けどころが絶えずサタンばっかり呼んでいると、悪魔の記述ばっかり目を留めていると、かえってハエ取り紙がハエを呼ぶように、ゴミを置いていたらもっとゴミが増えるように、古い米が置いてあったらネズミの巣になるように、悪魔はこの人の弱点は何か、どこに巣を作れるか、私たちよりもしかしたらはるかに狡猾なんです、はるかに鋭いんです。ですから聖書は、あなたの目の付けどころ、あなたの目をどこに焦点当てるか、前に言いました、前に大熊町で教会やっていた時には時々唱えました。自分を見つめすぎない、ろくなことないです、がっかりします、時々天狗になります、人のことを過度に観察しない、そうすると裏切られたと言ったり、あるいは私の方がマシだと思ったり、イエス様だけ見て歩む、自分を見つめすぎない、他の人を見つめすぎない、じゃあ何を見つめるの、イエス様だけでいい、こんなことは可能でしょうか、これが幸いです。私たちの教会は歴史がありました。私たちの前に歩んだ多くの人がこれを示していると思います。この間はやっぱり水が入ったんだなという小高町にあったチャペルの鍵を開けて、来ました。そしてあるものを取ってきたりもしたんですけども、前に話したように、もうだいぶ前に亡くなられたある姉妹は癌の病になって、あの土地を神に捧げたいと思って、その後すごい苦しんだんです。公にはしませんでしたが、まあ多分自分で急にこれは良かったんだろうかと思ったか、あるいはある人が何かを言ったか知りません、ものすごい癌の病の中で申し訳なかったなって、本当に胸が苦しいぐらいだったと思います。その時自分は神にまっすぐ捧げたと思ったその土地に立ったらイエス様を見たって、私はだから本当に見たと信じてます。ただ私は愚かなので、前から見たか後ろから見たかとか聞かなくていいこと聞いたりしたんですが、本当にイエス様に出会ったって、 そして、ああイエス様がご一緒なんだって、イエス様だけ見て歩むんだっていうことを、まあ聖書のお説教で感じる人もいるでしょうが、イエス様の幻を見て感じる人もいたっておかしくないと思います。また昨年他の県で召されたある男性の方は、私が訪問に行くたびに、もう私はここからイエス様のとこ行くわって言っておりましたが、もうだからうだうだぐだぐだいろんなことを考えないようにするんだと私に言っていましたが、そんな単純でいいんですかって、いいと思います、ね、ああ家に戻れるか戻れないか、自分は不幸か不幸でないかってね、ほじくってほじくってしないで、もうここから自分はもうイエス様だけ見て、そういうふうに自分に言い聞かせる、自分で自分を決めるという、それで本当にいいんですかって、いいと思います。また途中までこちらにおられて、あの別のところに移られた姉妹もおりますけども、その人は大熊町にいた時はもう随分知られていまして、もう本当に人格者なんだなって、すっごい尊敬されてる方なんだなって、でまあ学校の先生だから尊敬されていたのかと思ったら、まあ私の理解ではこうでした。まあ、学校の先生ってどういう世界か私知りません。あの坊ちゃんみたいな世界か、赤シャツがいるかどうか知りませんけども、教官室って微妙なのかどうか知りませんけれども、まあ、しかしその人は一つの信念を持って全うした。皆さんどの道でも一つのことを10年全うしたら大したもんです。普通はぶれます、普通は揺れます。だけどとにかく自分は一切噂話はしない、人のことは一切口にしない、相槌も打たない、加担しないって、多分それがね、その単純な、まあ、大したことじゃないというとその方に叱られますが、しかしその大したことないことを全うしたことは大したことだと思います。あんまりいないと思います。それで人格者だとどこからともなく言われるようになって、先生先生って普通じゃなく尊敬されたんじゃないかなって、こういう先人がいることは大きな力です。そうだ、自分はイエス様だけ見てこの道を全うするんだって。この教会堂は漆喰に上の方は覆われています。少し会津の鶴ヶ城にも似た感じもあるかもしれません。これ塗るときはあの茨城県の漆喰塗る人が来てよくやってくれる業者でした。そして最近のアメリカ式のやり方でやってくれたんですが、下手にボードに乗ると後でパカッと割れて、そして継ぎ目がこう出ちゃうのが出ないようなやり方をしてくれたんですが、いや上手に2日間でくるむように覆ってくれるもんだなって。皆さん、私たちも心が揺れるときにキリストがやってきて私たちを覆うと思います。この覆う愛を受けた私たちは、家族で誰かが誰かに不満を持っても覆い合うようになると思います。お互いに指摘し合うのではなくて覆い合いながらキリストの愛があふれる。それでこそ昨日来た牧師さん方がこんな素敵なチャペルで、建物ばかりではなくてここに集う方々も本当にイエス・キリストの香りが放たれて、そのような歩みをなさるようにとお祈りをしてくださいました。いやありがたいお祈りだなと一緒にお祈りしていて思ったんですが、天のお祈りであるとも思います。今日は心のコントロールに大事なことは、それは神様の言葉を聞けばいいでしょうっては言いますが、実際に肉声で聞こえないし、神様のお顔が見えないので、それよりも毎日いろんな人の顔が私たちの前に来て、いろんなことを耳から聞こえてくるので、そこのコントロールですよと。それが神様のようになっていっぱいいっぱいにならないように、ただイエス様だけ見て、聖書の言葉だけ受け止めて、単純でいいから全うしてみなさいと。これが私たちの人生の実験の価値だと思います。じゃあ、ごめんなさい、最後に今日の箇所の前後抜かしてしまいましたから、伝道者の書の7章に戻りまして、それでは20節も念のため確認します。はい、この地上には善を行い罪を犯さない正しい人は一人もいないから。これは聖書の一番の最初の教えです。人皆罪人。いやあの人は神様みたいだと思ってもあんまり信頼しない方がいい。必ずがっかりする。それは相手が悪いんじゃなくて、そのように期待したあなたの責任ですよ。みんな罪人です。みんな欠陥です。みんな工事中ですという大前提をひっくり返さないように返す返すもしましょうね。じゃあ飛びまして最後のところの22節 22節ご一緒に読みましょう、はい、あなた自身も他人を何度も呪ったことを知っているか。そうか、自分も50歩100歩だったな、自分も自分の言動を見せられたりするとうーやだって、罪人の頭なんだなということを認めて真っ正直になって、そこをベースにそこからスタートしませんかと。だからよく言われるんです、ああ私の周りには恵まれた人が絶えずいてという人は、その人が発信源なんです。その人が恵みを数えて感謝してるから、そういう人がまた寄ってくると思います。自分はどこに行っても恵まれなくて本当に恵まれない人生でって、よくよく見るとその人が絶えずつぶやいたり、あるいは人のことをしてきたり、ぶつくさ言っている可能性があります。大事なことは人を修正するよりも自分自身が成長することだということをもう一度覚えたいと思います。じゃあ最後に21節中心の節をお読みしてお祈りします。はい、人の語る言葉にいちいち心を止めてはならない。あなたのしもべがあなたを呪うのを聞かないためだ。キーボードを弾いていただいて黙祷をいたしましょう。今日の聖書の言葉のどこが最も心に止まったでしょうか。それは神様の今週の語りかけです。私たちは生身の人間なので毎日の出来事に翻弄され、人の語る言葉が気にならないはずはありません。けどもこのようにして毎週教会に集い神様に目を向けて賛美しています。神様に心を打ち明けお祈りしています。そして聖書の言葉に照らされながら修正することができます。家族にしても近所にしても親戚にしても他の人の領域が心の中で大きな割合になっているならば、今日調整したいと思います。自分の人生の責任は自分がどう生きるかということが問われるけども、他の人を作り変えたかどうかについては神様はそれはあなたの良権ではないと語られます。私たちは自分自身が神により喜ばれるためにそこに全てを集中して歩みたいと思います。きっと自分が一皮むけるともう一つ成長すると私たちの周りにも良い影響を与え新しい明日が開かれその道に神様がおられると思います。目を閉じたままでいかがでしょうか。そうだな、最近いろんな見えること聞こえることが心の中で大きかったでしょうか。神様、もう一度神様にだけ目を留めて信仰の原点に立って私を歩ませてください。そんな気持ちの方おられたら、私も目を閉じていますがどうぞ手を挙げて神様にお示しください。挙げたら下ろしてください。神様がその願った通りにしてくださるように。それではお祈りをしたいと思います。恵み深い天のお父様、私たちは罪の性質があるので事故車が右に曲がるならまた右に曲がる、そのような癖が出ると思います。聖書は人はみんながみんな罪人なので救われる必要があるのだと語り、私たちはその福音に出会ってイエス様によって救われました。けれども今なお地上で生きる私たちは職場でまた日々の生活でいろんな人に出会い、いろんな情報に出会い、ともすると心かき乱され 我を忘れてしまいますけれども、主よ、あなたはどこにいるのか。神様は私たちを絶えず呼んでくださって、道がそれかけたら戻してくださるので、本当に感謝します。今日ここに集って、神を神として認め、神様の前で身を低くしているすべての方の心を神様が触れてくださって、あなたの世界として導いてくださるようにお願いします。それでは少し大きめにキーボードを弾いていただきます。今日神様に申し上げたいこと、あるいは悔い改めたいこと、あるいはお願いしたいこと、また今日行われている選挙に神様が働いてくださるようにも、この国のためにも、この町のためにもお祈りを捧げたいと思います。どんな言葉でもいいです。もちろん黙祷でもいいです。しばらく声に出せる方は声に出して、ご一緒にお祈りを捧げましょう。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。私たちは神様に手を引かれここまで来ましたけれども、時々うずくまり立ち止まります。もう一度あなただけ見るように助けてください。神様、この国を、いわき市を、泉を、また双葉郡を、相馬郡を、どうか回復を導いてください。坂本兄弟が、また奥様が支えられ、熱が癒されるように導いてください。神様、この教会に集っている方々、全国に散っている多くの方々を慈しんでくださるように、私たちを用いてくださるようによろしくお願いします。あなたがいつも優しく接してくださるので感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。私と同じ言葉でご一緒にお祈りをお捧げください。恵み深い天のお父様、もう一度天を見上げ、イエス様にだけ目を留めます。その他のことから解放されて、イエス様とご一緒にどこまでも歩めるように、私の心を引き上げてください。イエス様のお名前で信じてお祈りします。アーメン。